ぐるくんのように沖縄全国をぐるぐる回って体験して様々な情報をお届けするぐるくんラジオ、略してぐるラジ。今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組は毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。こんばんは。ぐるくんラジオ、略してぐるラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティのベチと
スノキです。
はい、ということで本日前半のトークテーマはハンドメイド、ツイキャスでのコメントお待ちしてます。後半は沖縄路線バスの旅南部観光編をお届けしたいと思います。ここで楠木さんから1件目のお知らせです。
はい、まず台風10号に関するお知らせです。沖縄本島地方に20日夜遅くに暴風警報を発表する見込みです。暴風に厳重に警戒してください。
はい、ということでもう一件楠木さんからお知らせがあるんですよね。
はい、はい、お知らせです。はい、来週なんですけれども、はい、急遽1時間特番をさせていただけることになりました。
はい、盛り上がっとこ、
はい、でですね、はい、ここでまた、うん、皆さんにお願いなんですが、はい、来週ですね、まあ、トークテーマとか毎日は準備してるんですけど、急遽まあ1時間で伸びますので、もう一本トークテーマが欲しいなと思いまして。
そうですね、はい、もう一本欲しいですね。
欲しいんですよ、うん、そこで皆様の お知恵を拝借、
はいはい、
何を議論しましょうか。
もうなんか何かを議論するっていうことになっちゃってますけど、
まあまあ、議論はしない、ね、
これまで何を議論してきましたっけ、グルラジでは。
そうですね、まず唐揚げ、
はい、唐揚げ、
はい、うん、ポテトサラダ、
はい、
でラーメン、
ラーメンまで来ましたね。
3つ議論いたしました、
うん、
で4つ目の食べ物議論をしたいなと思ってるので、はい、何について話そうよっていうね、アイディアを、
はい、第4弾の食べ物を何にするか、はい、
大体月末食べる話するんですよね、私たち、ね、
本当ですね、月末、うん、
月末食べる話
す、毎回なんか食べ物ばっかり喋ってますけれども、
はい、なのでですね、うん、ぜひとも皆様のお知恵拝借ですので、うん、番組中にですね、うん、どんどんツイキャスやあとはツイッターなどでですね、うん、コメントいただけたらいいかなと思いますので、
はい、
考えておいてください。番組終了までぜひコメントいただければなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ぐるくんラジオ、略してぐるラジは 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、ツイキャスでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、 YouTube では録画配信していますので、放送終了後もお楽しみいただけます。ぐるラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタグぐるくんラジオ、ハッシュタグぐるくんラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークぐるくん .沖縄、メールアットマークぐるくん .沖縄までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介していきますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。
トークテーマはハンドメイドですけど、はい、うん、結構ツイキャスコメントも、は
い、もう来てますか。
来てますね、うん、大地さん、ハイサイ、台風、そしてハイサイ、
ハイサイ、
大地さん、来週特番ですって、あらや、楽しみ、楽しみにしてもらえて嬉しいです。
楽しみです。はい、1時間ね、でも我々は結構プレッシャーですよね。
そうなんですよ、1時間結構プレッシャー、うん。長谷川さん、はい、こんばんは。
こんばんは。
あかんすぎる、あかんのです。
あかんのですか、
はい、来週、うん、特番やった、来週のテーマはどうやったら優勝できる、うん、これおそらく私と長谷川さんばっかり喋る
んですよ。うん、もう二人でひたすら議論してもらうって話になっちゃいますね。
食べ物関係は後でまとめて、うん、読むとしまして、一つですね、はい、おじゅんさんから、
うん、
こんばんは、楠木さん、エヴァ新作決まりましたね、すみません、この喜びを誰かと分かち合いたくてということで、はいはい、エヴァ新作決まったという、今日ね、エヴァンゲリオン新劇場版っていうのを、
うん、
庵野監督が、まあ、作る詐欺でですね、なかなか作らない
ん
ですよ。
詐欺なんですか。
はい、シン・ゴジラとか作りましてね、
うんうん、
彼は なかなか作れないんですけど、うん、ついに特報がね映画館に流れたらしいんですね。
そうなんですね、
はい、でそれで、まあ、それでもまだ私信じてないところなんですけどね
まだ信じられないファンもいる。
2020年にあるということで、ね、うん、おじゅんさんもエヴァ好きなので嬉しいですねまた何かの機会にエヴァのお話させてほしいと思います。
はい、
ということでですね、うん、まあ、ハンドメイド、なんでハンドメイドっていうなんかちょっと謎っぽい、我々とあんまり縁がなさそうなところだったんですけれども、
はい、
まあ、ハンドメイドでですね、はい、なんかメッセージ来てますでしょうかね。
はい、メールの方来ています。
はい、
いつもありがとうございます。ドサンコクルくんさんから、はい、さい、昨日までの3日間僕は木山商店のライブを札幌で見て、毎晩泡盛と音楽の効果でいつもの自分ではない自分が出てしまったようで、今日は1日ぼーっとしていました。さてトークテーマはハンドメイドですが、ハンドメイドってどこまでを言うんでしょうかね。アクセサリーとか工芸品とか作った記憶がないです。料理もハンドメイドだとすれば、大豆を育てるところから自宅で納豆を作ってみたいですね。水戸の納豆屋さんに行った時に手作りの仕方がパネル展示されたんですよ、されていたんですよ。茨城出身の僕としては気になるところです。ではではツイキャスから見ますということでメッセージいただいてます。いつもありがとうございます。
今日見てくれてますかね。
はい、はい、まさかの料理もハンドメイド、
うん、まあまあ手作り、
まあ、手作りですからね、
うん、そうです、手料理だっていうぐらいですからね、うんうん、なるほど。
でも納豆か、
納豆、私納豆食べられないみんな、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんです。
私もう一時期納豆にハマって、なんかもう朝ごはんご飯と納豆絶対みたいな、うん、
本当はね体にもいいですしね、食べた方がいいんですけど、私はちょっと家族で唯一納豆が食べられる。
そうなんですね、
はい、
うん、好き嫌いもばっきり分かれますからね、納豆って。
これはね、うん、こればっかりはちょっと苦手ですね。
ぜひ手作りしたら、うん、メッセージください、
ね、
はい、見てみたいです、納豆の手作り。
そのうちまたベチさんやりますよ、うん、きっと
私
作り、ぬか床とかもやってるから。
あ、そうですね、ぬか床もずっとやってるので、うん、ね、はい、手作り楽しいですよね。
で、うん、長谷川さんからもハンドメイドした記憶がないとか、
は
い、
う
ん、ライスさんハンドメイド手作りってことということで、手作りってことですね、
うんうん、はい、そうですね、手作りのもの、
うん、そうですね、手作りということで、うん、実はですね、うん、先日、はい、先週の日曜日7月15日でですね、沖縄コンベンションセンターで、うん、まあ、お出かけライブに沖縄というイベントがありまして、うん、その中でハンドメイドクリエイという、こうハンドメイドの作家さんたちが、まあ、いろいろ商品を出しているブースというのがあってですね、そこを私ベッチさんと一緒にね、
はい、
見に行ったんですよ。
行ってきました、
うん、そこで、まあ、それも行くっていうのもあったんで、まあ、ハンドメイド、沖縄でも結構ハンドメイドの作家さんたくさんいるようなので、うん、まあ、それ話してみようかなということなんですが、ベッチさんどうです、ハンドメイドやったことありますか。
ハンドメイドですね、大学3年生と4年生の時にハンドメイドの作家さんたちを集めた、まあ、展示会っていうか、うん、販売会みたいなのに参加したことがあるんですけど、はいはい、地元の神社に、うん、もうテントというか枠がわーっと20ぐらいあったんですかね、
はいはい、
うん、で一枠を私の大学の友達5名ぐらいと一緒にやったんですけど、はい、まあ、その時 の、 グループ名が、はい、19歳少年少女っていうね、なんかちょっとなんか中二っぽい感じの、
なんだこれ、ダッサい
感じのなんかね、本当は可愛いものばっかり置いてたんですけど、うん、はいはい、うん、
ちょっとなんかあれですね、眼帯してるような人とか右手がうずくような人が販売してそうな感じですよね。
っていう人は全くいなかったんですけど、どうしようかってなったんですよ。グループ名をパンフレットに載せるから決めてほしいって言われたんですけど、まあ、それぞれショップ名も違いますし、販売する内容も違うので共通点を挙げていったところ、19歳、うん、
あ、年齢だけってことね。
年齢だけ、うん、で、まあ、少年少女っていうか、まあ、男女が集まって、うん、ショップやりましたっていうことで、うん、その名前で何を売ってるかさっぱり分からなくて来てくださった方もたくさんいらっしゃいました、うん、
何を売ってたんですか、ちなみに。
あ、私はアクセサリー類を売ってました。あとはイラストを描いて、
あ、
うん、
あ、イラストなどもね、
はい、ポストカードにして販売したりとかもしてましたね。うん、
ハンドメイドね、
はい、
でハンドメイドってどういうのまでがハンドメイドか、まあ、私もよく分かんないですけど、
うん、
ライスさんが DIY で椅子テーブル棚は作ったよ、これもハンドメイドです
か、ね、もうこれ完全に、
完全
です
ね、うん、
ハンドメイドですね。
あとハンドメイドでルアー作りたいなっていうのは、釣り人はルアーを作るっていうのもあるわけですね。
ルアーもハンドメイドじゃないですか。
そうだね、あ
の一人一人結構違いますよね。
そうですよね、うん、
ちょっとだけ釣りをしたことがあるので、
う
ん、この企画でこの番組で昔、
ね、ハンドメイドで、はい、なんかアクセサリーとかいうイメージが結構ありますけれども、うん、ね、棚とこう家具類とか自分で作る方とかいれば、うん、もちろんそうでしょうしね、うん、もうそういったものでお家の中が自分のこういいサイズでね、
うん、
作れればいいかもしれないです ね、
うん、あでも私引っ越したって沖縄に来たばっかりの時は、はい、あの中古の家具を買ってきて、あの自分の好きな色に塗ってました。あの部屋がホワイト系だったので家具をホワイトにしたくって、ペンキ買ってきて塗りましたね。
あ、うん、まあ、そういうのもちょっとね、
はい、ちょっとしたハンドメイドになるのかな。楠木さんはどうですか。
私はですね、うん、まあ、一切やらないんですけど、
うんうん、
私の妹がまあこういうの小さいもの作ったりするの得意で、うんうん、特にですね、あの、島造りありますよね、うんうんうん、島造りにこうカッターでデザインカッターで模様とか彫っていく、うんうん、まあ、島サバタトゥーとかも行ったりするんですけど、うん、まあ、そういうので結構いろいろ海外にもあのお客さんがいたりして、
うん、
やっています。なんかこれ結構ね、あの、うん、履く以外にも、うん、お家のこう玄関先にウェルカムボードであったりとか、うん、あと、お祝い事ですね、子供さんが出産された方に、ね、プレゼントでお名前と生年月日とこう干支などを入れた小さい草履とか、
うんうん、
あとはあの還暦とかね、お祝いを、あの基準とかそういった方のお祝いとかいうので求められる方も多いんですよ。
いいですね、
うんうん、興味ありました、私まで DM いただければご紹介しますので。宣伝しちゃった、
宣伝が入りましたね、
はい、
あでも一回私も、島造り掘ったことありますよ。
そうですか、
うん、すごい難しかったです。
あれね、うん、島造りの種類もそうですし、
ほうほうほう、
あとね、あの掘るものもあの本当にあの漫画とか描くで、あの、うん、スクリーントーンとか削る方分かりますよ。あれが一番いいみたいなんですね。
そうなんですね。
あのデザイン方じゃないとあんまりうまく綺麗に削れないらしくてですね。
あ、そうなんですね、
はい、あれで妹はやってましたね。
すごい、なんかまずあの草履の、あの、はい、何、紐の部分を外すのに苦戦して、
うんうん、
あれが外れなくて、うん、友達3人でやってたんですけど、はいはい、誰一人外せなくて最初
、うん、
それで30分ぐらい格闘してしまって、
あれ外さないとできない
ですよね。外さないとできないので、うん、
あれ結構いろいろお土産とかでもね、いいのでね、
う
ん、はい、
そうですね、
はい、
うん、メッセージの方来てますか、
はい、来てますかね、
はい、
お嬢さん布買ってきてブックカバーくらいしかっていうことで、あ、ブックカバーとかも
すごい、でもブックカバー作れるのは、うん、私作ろうと思ったことがないです、ブックカバー
あんま本読まないのであれですけど、
うん、すごい。
大地さん、島サバホリホリは地味に難しいです。もう難しい、
うん、
難しいですね、私はもうやらないのであれですけど、あとですね、長谷川さん、学生の頃溶接したりしてバーベキューのグリルとか中華鍋作った記憶を蘇ってきて、これはすごいじゃないですか。
これはすごいハンドメイド。
中華鍋って結構大変じゃないですか。
中華鍋作れるんだって、ね、作る人いるんでしょうけど、うん、
まあまあね、
なんか衝撃の、
うん、長谷川さんのこの過去が
すごい。
あと大地さん、
楠
木さん、グルラジオリジナルカレーシウェア欲しいな欲しいな欲しいな。カレーシウェアね、
あ、
いやでもこのグルラジのこのステッカーにもなってるマークなんかね、
うん、
まあ、今ツイキャスで映ってますけれども、うん、このマークなんかで柄にしても可愛いかもしれないですね、
うん、まあ、実はね、なんかちょっとグルラジのねグッズを作ろうかみたいな話を二人でちょいちょいしてて、
うん、グルラジオリジナルグラスでもいいですよっていう、
あ、いいですね、グラスも
グラスもいいですね、涼しげな感じでね、
うん、
まあ、グッズ展開も今後していけばいいかなと思っておりますので、まあご期待いただければと思います。
はい、というわけで 本日は沖縄路線バスの旅をお届けしたいと思います。今回はですね、福須の木さんが実はちょっとバスの楽しさに気づきまして、はい、まあ夏休み前、明日から夏休みになるんですかね。今日終業式のところ多いですかね。なので夏休みにね、地元の方でも楽しめるんじゃないかなっていうことで、南部観光、路線バスではなくバスツアーを今回は、行ってきました、で今回はですね、使ったサイトが旅来さんというサイトで予約をしたんですけれども、これがガイド付きの、南部周りバスツアー5時間ということで、集合時間が結構早いやつですね。
そうですね、沖縄県庁前に、朝の7時50分発のバスツアーという、で
終わりは1時までっていう、だから飛行機がね、お昼過ぎというか、まあ、2時3時ぐらいの人とかってね、時間の潰し方結構難しかったりとか、すると思うんですけど、これサクッと1時に終わってくれるの で、
最終が空港に届けてくれるっていうところが結構いいのかな、
すごく便利なんじゃないかなと思います、でこの日集合を、県庁前 の、 広場のところ で、
天秤広場
で、乗りましょうっていう話で、寝坊しないようにしようねっていう話をしていたん
ね、緊張するねとか言ってたね、
ですけれども、見事に私ベッチ寝坊しました起きた時間集合時刻あれ10分前とかかな、
10分前とかなんじゃないかな来ないなと思って私は座ってたんですけど、そしたらまさかの寝坊した LINE が来て、
もうね、
マジか、
ベッドで目を覚ました時に、あれアラームが一回も鳴ってない気がすると思って、で窓の外見たら結構明るいぞ起きる予定の時間よりも明るいぞと思いながら、ちょっと時計を見たら、あれもしかして今って3回ぐらい時計見て、携帯も見て、携帯もう一台見て、やばい寝坊したっていうことに気づきというのもね、なんか前日久しぶりに整体に行ったんですよ、で多分疲れを取ってもらったのかぐっすり眠れてしまって、
普段絶対さ遅刻とかしないじゃないですか、ベチさんって。
そう、もうすっごい久しぶりに遅刻したからもうパニックになっちゃって、
ちょっと何事って思いましたけど、
もうびっくりして慌てて LINE をしたんですけれども、そんな中、私はパタパタ準備をしていたんですが、その頃楠木さんは、
私はですね、集合時間がですね、7時40分だったんですね、何か所かホテルとか回ってこう回収してくれるんですけど、7時40分にはいるんですけどね、待てと暮らせとバス来ないんですよ、で出発時刻が7時50分なんですよ、7時50分にバス来るんですよねもうなんか同じくバスツアーの人がざわざわしてるんですよ
なんとなく同じバスツアーの人たちがいたんですね、
なんかざわつくって感じで、で、来て、これかなっていうバスが来て、そしたらちゃんと名前もありましてね、乗ることはできたんですけどね
そこでちょっと楠木さんに第一ミッションで、1個目の目的地で私が合流するっていうことをね、
してもいいかっていう
を確認取ってもらって、
OK っていう割と緩い感じで、
出たので、もう私はもう急いで南部方面迎えるバスに乗り、そこ、からタクシーに乗り換えてっていうことで、
直通でちょっと難しいからね、
そう直通で難しいんですけれども、そんな感じでまずは世界文化遺産セーファー滝の方に行きました、ということでセーファー滝に行ったんですけれども、もう私何回だろう、6、7回ぐらい行ったことがあって、セーファー滝に、楠木さんも結構、
私も結構撮影でセーファー滝よく使うので、結構行っててですね、もういいかなって、13回なんですよこれも、入場料とか含まれてないので、いい人、別に見ない人は見なくてもいいというような感じだったので、結局見ずにですね、道の駅ですか、あの辺りでこう撮影したりとかしましたけどね、
なんかちょこちょこ撮影スポットが作ってあって、南城市のキャラクターランジーのすごいなんかでっかいぬいぐるみと、あとなんかインスタのパネル、があったので、写真を撮ったりとかしながらね、結構道の駅だけでも楽しめるんじゃないかなっていう、セーファー滝の紹介の動画もね、流れてたりとか、
無料で、
見ることは
結構30分近くあるのでガッツリしたね、説明が どういった場所なのかとか、どういうふうにお参りしていく順路とかですね、うん、そういうのが分かる動画がありますので、それを見てるっていうのも OK です。クーラーついて涼しいですから、
うん、であとは道の駅ではですね、うん、あの三重本舗さんっていうサーターアンダギーのお店があったので、はいはい、そちらでね、はい、2人とも、うんうん、もうしょっぱない
い匂いなんだよね、うん、
しょっぱな食に走るっていう、うん、
今ちょっとツイキャスライスさんから、うん、はい、うん、セーファーオタキって男子禁制になってるってあるんですけど、まだまだというか今現状はなってないです。
なってないですね。
なるっていう話はね、うん、前々からなんかちょこちょこ出てるんですよね。
沖縄に来た頃からずっと聞いてはいるんですけどね、うん、
少なくてもまだなってなかった
ですね。まだなってないですかね、うん、うんうんうん。で、まあ、サーターアンダギーを食べまして、はい、次の行き先が、はい、沖縄ワールドかミバルビーチ選べるということで、はい、
ね、
はい、私たちはミバルビーチの方を、はい、うん、選びましたね。もうね、このミバルビーチ最近は結構観光客の方増えてきたんですけれども、うんうんうん、私沖縄に来た頃、はい、沖縄本島で初めてたここかな、引っ越してからってなったら、うん、移住してからここが多分一番初めに行ったビーチだったんですけど、うん、昔は本当になんかガラガラだったので、うんうん、貸し切りかっていうぐらい、うん、のビーチだったんですけど、まだお客さんもねそんなに混雑してるわけじゃないので、うん、結構のびのび遊びやすいのかなと。ここではマリンスポーツとかもできるみたいなんですが、はいはい、我々バスツアーなので、はい、グラスボートに乗りました。
そうですね、時間の、ね、制約とかもあるのでね、う
ん、はい。で、楠木さん初めて。
初めてなんですよ、うん、船好きなんですけどなかなか乗る機会なくてね、
うんうん、
初めて乗りましたね。
どうでしたか。
いや面白いね、うん、結構飛ばしてくれるんでめっちゃ楽しいですね。
結構何も言わずにすごい速さでボート進むんですよね。
そうそうそう、うん、で、見たら酔うよとか言われながら、ね、
そうそうそうそうそう。
でも見ちゃうっていうね、う
ん、ちょっとの解説しか入れてくださらないので、うん、ボートが止まったタイミングで自分であ今見ていいんだって思って覗き込むみたいな、
うん、そうそう感じの。でなんかちょっとね、うん、いつもより多めに揺らしてますみたいなね。
そうそうそうそうそう、結構揺らしてくださったので、うんうん、船酔いする方はものすごい船酔いするんじゃないかなっていうぐらい船は揺れていたんですけれども、はいはい、私たちは、ね、船酔いしない派だったの で、
ね、ちょうどツイキャスから長谷川さんから、うん、はい、お二人さん乗り物酔いしますか、自分はたまにしますっていうのはあるんですけど、
私も
しないです、ね、
全然しないです。体調悪い時だけ若干あ酔ったかなっていう時あるんですけど、うん、全然基本的にしないですね。
バスとかその乗り物で本とか全然読んじゃう
方、うん、
全然言わないんで楽しかったですね、
はい。でまあ、ミーバルビーチグラスボートを楽しんで、あと海辺で、うん、まあ、なんとなく海を眺めて過ごしたんですけれども、次の行き先が姫百合の塔に行ってきました、
はい
はい。こちらでねガイドさんが結構しっかり、うん、解説してくださるの で、うん、でね、ちょっと夏休みにねお子さんへの平和学習としてもね、はい、このバスツアーすごくいいのかなって
と思いますね、
うんうん、思いました。
ちょっと私も初めて聞いたこともたくさんあって、うん、すごく勉強になりましたね、
はい。なんか姫百合の塔ってでっかい石碑の方かなって思っていたら、うん、隣の姫百合の塔って書いてあるちょっと小さめの
小さい、ね、
うん、が姫百合の塔なんだよって言われて、
そもそもね、そこだったんだ。
全然知らなかったっていうのも思いながら、
写真とかでよく見る大きいね、うん、あれと思ってそうじゃないっていうの
もじゃないっていうのも知り、はい、結構勉強になりました。でこの後はもう那覇空港に戻るっていう、はい、ツアーですね。
そうですね、
うん。で帰りはね海の声とかを三振でバスガイドさんが歌ってくださったりとかしながら、うん、過ごしたんですけれども、どうでしたか。ガイドさんのお話とかは楠木さん聞いてました。
おなんか、ね、ガイドさんね行き、うん、もうベッチさんがですねバスで一生懸命向かってくれてる時とか、
うん、
もうお話してくださったようなんですけど、
うん、
なんかちょっと記憶がなくてですね、
うん、
で後半もですね平和、うん、戦争についていろいろお話しされてたんですけど、時々ちょっと記憶がですね、うん、飛んでおりまして、
はい、はい、ということでね、
すいませんでした
、うん、ガイドさんの話もしっかり聞くとすごい沖縄の知識が増えるこのバスツアーなんですけれども、
ね、
バス代のみで1500円となっております、はい、
う
ん、でこちら入場料は別途となっておりますのでご注意ください、はい、ということで今回の沖縄路線バスの旅のご紹介でした。はい、はい、ということであっという間 間にエンディングのお時間なんですけれども、はい、くるくんラジオは毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。さて次回のくるくんラジオ略してくるラジオはなんと1時間スペシャル、はい、でテーマトーク夏野菜ぐる散歩ぐる散歩じゃないやぐるラジクッキングをお送りします、はい、ということでね、あ、タイゴさんからさっきのコーナーの分姫ゆりの塔に高校生の修学旅行で行ったよってことで、
あ、高校生修学旅行多いですね。
多いですね。私も行きました一回、はい、うん、
で食べ物の話とかにあるかなと思ったら、はい、ライスさんが寿司、うんうん、天ぷら、
はいはい、
お腹空いたからピーナッツ食べるってなんか結構最初の方でピーナッツ食べてみたいなあとうなぎ焼肉とかいうのを書いていただいてますけどね。
私と楠木さん焼肉の好みは結構合うので、
あ、そうですね、う
ん、ちょいちょいお隣 の随所さんで食べたりしているんですけれどもね、はいはいはい、うん、はい、ね、来週どうしましょうね、トークテーマね、うん、
焼肉ね、うん、焼肉しますか
焼肉をじゅうじゅうやります、
熱いね、
うん、
焼肉にしますか、うん、じゃあ
焼肉でも寿司もちょっと捨てがたいですね、
捨てがたいね、
うん、
でちょっと検討してツイッターで流しましょうか、
はい、流しますので、はい、楽しみにしていただければ、はい、
ぜひチェックお願いいたしますね、
はい、ぐるくんラジオ次回に、7月27日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手はベチと
楠木でした。
さよなら。
さよなら。